本日恵みをいただく御言葉は、ネヘミヤ記の6章です。ネヘミヤ記6章。ネヘミヤ記の6章。まず、1節と2節を宣言いたします。さて、サンバラテ、トビア、アラブ人ゲシェム、その他の私たちの敵に、私が城壁を築き直し、破れ口が残っていないことが伝えられた時のこと。ただし、まだ門には扉を取り付けていなかった時のことである。サンバラテとゲシェムは私のところに使いをよこしていった。さあ、斧の平地のケフィリムで会見しよう。彼らは私に危害を加えようと企んでいたのである。アメン。ハレルヤ、愛するイエス様。悪魔、サタンが私たちをいろいろな方法でいざない、脅し、すかし、また騙そうと企んできますが、しかし私たちも固く御言葉に立って、この敵の企みを打ち砕くことができますように。まず私たちを整えてください。今、我らは御前に進み出ます。どうぞ、今日、必要な命の言葉を語ってください。どうか、この取り継ぐしもべの唇を清めてください。我らの耳を清め、思い、心を、知識を持って清めてくださり、そしてただあなたの真実、あなたの命、あなたの御言葉、そのものを豊かにいただき尽くすこの時でありますように導いてください。初めから終わりまでの一切をあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤー。素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。このところにおいて、この霊的な立て上げを私たちはしております。で、ネヘミヤ記からですね、学んでいるんですけども、で、もうこの時点では城壁がほとんど完成している状態です。で、敵はね、あの手この手で、この再建の働きを邪魔しようとしてきます。このね、サンバラテやトビアといった外的な敵があり、また私たちの心に忍び寄ってくる、ね、内側に見えない敵、悪魔サタンという敵があり、そしてまた私たち自身のこの、ね、主に逆らう性質という敵もまた、ね、あるわけです。この悪魔サタンは外的な敵を持ち、また私たちの中にあるこの罪をね、ぐっと握って攻撃を仕掛けてくることもあり、また私たちの恐れや不安、また御言葉に対する無知、これらを通してですね、攻撃を仕掛けてくるんですね。それほどまでに、この再建の技を悪魔サタンは嫌っているんですね。再建が完成すると、もう出入りができなくなるからです。で、この6章においてはもうほとんど城壁が完成している、状態。あの手この手を尽くしてきた敵は今度はですね、どういう手を使ってきたか。で、このサンバラテ、トビア、彼らは、この話し合いを、ね、持ちかけてくるんですね。2節で見ますと、ね、どこどこで、会見をしよう、というふうに、言います。けれども、ネヘミヤはこの企みを見抜きます。彼らは私に危害を加えようと企んでいたのである。というふうに言いました。この悪魔サタンもですね、私たちにさあ話し合おうではないか。何か妥協を求めてくるんですね。ほら、あなたが聖書にそんなに従って固く立ってると、それお堅いですよ。さあ妥協しようではありませんかとかですね。そういうふうに、あの手この手でですね、悪魔サタンは、甘い言葉、また、ね、楽させようという、そういった言葉、私たちの肉に、ね、さあ楽をしようではないか、ね、訴えかけてきたり、ね、この真理に固く立つことを、ね、あの手この手で妨げようとしてくるんですけども、けれども、この、ネヘミヤが、ね、したこと、彼はですね、長く会話しないんですね。3節見ますと、私は大工事をしているから、下っていけない。 私が工事をそのままにして、あなた方のところへ下って行ったために、工事が止まるようなことがあって良いものだろうか。ね、ネヘミヤは、本当にシンプルに答えます。言い訳をしない。長く説明しない。ただ単に行かないというふうにですね、そういうふうに言っただけです。皆さん、サタンと長く会話をしてはなりません。敵と、ね、長らく会話をしてはならないんです。この敵と、ね、悪魔サタンと、長く会話してしまうと、このエヴァの誘惑に陥ってしまうんですね。エヴァは悪魔サタンの言葉を聞き入って、サタンの言う通り、その、ね、取って食べてはならない木の実をじっと見つめました。で、そしたらそれがいいことかのように思えて、ついにそれに手を伸ばして食べてしまったんですね。悪魔サタンと会話をしているとですね、このように神様の言葉をそっちのけにして、何か目に見えるもの、また何か自分がやりたいものに手を出してしまって、そして神様の言葉を破って、この悪魔の罠に陥ってしまうということになってしまいます。だから私たちは、この悪魔サタンからの、ね、この誘惑があったときは、ね、サタンとは会話しない、敵とは会話しない、ね、ただ真理を、ね、ズバッと一言で、ね、言ってのける。ネヘミヤは、ね、今工事をしているから、で、私はその工事をそのまま放置してあなたのところに下って行って良いものだろうかって、工事が止まるようなことがあって良いものだろうかって、ということを、ネヘミヤは返しました。で、そしてするとですね、4節見ますと、彼らは同じようなことを4度も私のところに行ってよこした、言います。でも、ネヘミヤは、ね、それに対しても同じことを彼らに答えたって書いてありますね。同じことを、ね、私は工事をしている身分だから、ね、だから私は工事をそのまま放置して、ね、あなたのところに行って工事が止まるようなことがあってはならないということを4度言いました。現実も同じです。この悪魔サタンは誘惑をしてきます。ね、無駄な用事だとか、今現在の優先順位をずらしてしまうような、そういった形で悪魔サタン何とかして、この工事を止めようっていうふうに仕掛けてくるんですけども、で、この脅し、一見すると、なんか話し合おうではないか、平和的に見えるんですけども、けれども、それが通じないとわかると、今度は手をちょっと変えてね、くるんですね。5節の方を見ますと、サンバラテは5度目にも同じようにして若い者を私たちのところによこした。その手には一通の開封された手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間で言いふらされ、またゲシムも言っていることには、あなたとユダヤ人たちは反逆を企てていて、そのためにあなたは城壁を築き直している。この噂によれば、あなたは彼らの王になろうとしている。また、あなたは預言者さえ立てて、ここには王がいると、ね、自分についてエルサレムで宣言させようとしている。今にこのことは王に聞こえるであろう。さあ、来なさい。一緒に相談しよう。この敵はですね、5度目に、来たとき、開封された手紙を手に持ってきました。で、開封された手紙、これ要するにですね、なんか王様だとか、あるいは王の高官とか、そういった有力者にですね、もう開封されて見た後だよ。もうこのことは偉い人の目に留まっていることだよ。その内容は、あなた方は反逆を企てている、王になろうとしている。しかも預言者さえも立てて、ここに王が、ユダには王がいると宣言させようとしている。というわけで話し合おうではないか。なんか、一見すると優しそうに見える、ね、あなたのことを思ってるよっていうふうに思わせておいて、実は巧妙に脅しも混ぜ込んで、で、そして、かくなる上は一緒に来て、ね、一緒に相談しようではありませんか。そういうふうに言っておびき寄せようとしているんですね。脅した上でおびき寄せです。この手紙はもう王のもとに届けられたよってアピールして、まあ、それとなくアピールしてるんですね。言葉の節々に。本当に悪魔サタンは言葉の節々に、こういった、ね、変なアピールがあったり、またね、 脅しが練り込まれていたり、読んでいると不安になっていても立ってもいられなくなるような。ですから皆さん、何かある噂を聞いたり、ある文章を見たり、YouTube や、またインターネットの文章を見たりして、心がかきたてそわそわさせられたとき、主に戻ってください。悪魔サタンが、巧妙に脅しや、また、巧妙に罠を仕掛けている、ということがあると私たちは心がそわそわします。心のそわそわがあったとき、主に申し上げるべきなんですね。ネヘミヤはどうしたか。8節で、まず、あなたが言っているようなことはなされていない。それは、あなたが心の中で勝手に考え出したことだ。ここでもネヘミヤはですね、長く話してないですね。あれこれ、あれこれがないです。本当に私たちこのあれこれという罠に陥りがちなものです。私もですね、何か、心がかきたれてられるような時、あれこれあれこれの罠に陥りやすいですけど、本当に、これ自分自身を戒めたいと思います。この、悪魔サタンと会話する罠に、ネヘミヤは陥りませんでした。むしろ神様と会話したんですね。9節でネヘミヤは言ってますね。これらのことは皆、彼らの工事に対する気力が落ち、工事は中止されるだろうと考えて、私たちを脅すためであった。ああ、と、今、どうか私を力づけてください。アメン。心がかき立てられたとき、悪魔が今この私の心を乱してるなって思ったとき、神と会話してください。悪魔と会話してはなりません。神と会話して、そして、どうか今私を力づけてください。そのように、神様にそのまま現実を申し上げるんです。主よ、彼ら、この工事に対する気力を落として、工事を中止されるだろうと考えて、彼は私たちを脅すためにこうしてきました。ああ、今、どうか私を力づけてください。この9節にある通り、ネヘミヤの道に我らも習うべきです。これが通じないと、敵は、さらに手が込んだ方法を使ってくるんですね。また、手のひらを返して別の方法を使ってくるんですけども、今度のこの敵の手は、一見すると霊的に見える。何か、御言葉に基づいた正しいことかのように見える。そういうことを仕掛けてくるんですね。しかも、身内の、ものを、使ってきます。10節。私が、メヘタブエルの子、デラヤの子、シマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっていた。そして、こう言った。神の宮、神殿の中で会い、神殿の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるから、きっと夜分に殺しにやってくる。彼はですね、神様の言葉を預かっているものであるかのようにして、実は敵に買収されていたことが後にわかるんです。ネヘミヤは見抜きます。その理由、彼はですね、この、シマヤはですね、神の宮、神殿の中であって、そして神殿の戸を閉じておこうって。要するに神殿の中で、あなたをかくまっておこうって。その理由は彼らがあなたに殺しにやってくるから、しかも夜、あなたが寝ている間にやってくるから、いつ来るかわかんないから、だから神殿の中にあなたはいなさい、言うんですね。でもネヘミヤは、御言葉によって見抜くんですね。書いてあります。この、神殿の中に入るのは祭司だけであって、一般人は入ってはならない。それから、ネヘミヤはもう一つ見抜きました。これは恐れさせて罪を犯させるため、なんですね。11節で言ってます。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が神殿に入って生き続けられるだろうか。私は入らない。アメン。このようにして、御言葉に固く立ちました。ネヘミヤの判断基準は、御言葉、律法だったんです。サウル王はですね、この、恐れ、人を恐れ、また敵を恐れて、このレビ人しかしてはならないことを、生贄に捧げるということをサウル王はですね、恐れによって、その罪を犯してしまいました。私たちはこの、本当にこの恐れ、また不安、 人の言葉によって心をかき立てられてですね、この神の言葉を犯してはなりませんし、そして本当にこのことによって一体、誰が敵であったのか、ね、それを見抜くようになりました。12節で言ってます。私には分かった。今、彼を使わしたのは神ではないと。彼がこの予言を私に伝えたのは、トビアとサンバラテが彼を買収したからだと。私が恐れて言われるがままにして罪を犯し、私の悪評が立って、私がそしられるようにするために、彼は買収されたのだった。見言葉によって固く立ったところを見抜きました。敵が何をしていたのか。また、この自分は何をするべきであるのか。そしてさらに神に言いつけるんですね。14節で神に言いつけております。我が神よ、トビアやサンバレテのこれの仕業と、また、私を恐れさせようとした女預言者、ノアデアやその他の預言者たちの仕業を覚えていてください。ネヘミヤね、預言者だからといって、この、信頼しませんでした、ね。預言者を信頼しなかったのではなく、御言葉に歯向かうようなことをそそのかしてきた預言者を信頼しませんでした。ネヘミヤは御言葉に固く立っていたから、だから、これが偽の預言者だと見抜くことができたんですね。私たちも御言葉に固く立つべきです。御言葉に固く立てば、何が真実であり、また何が敵の偽り、欺き、攻撃であるのかがわかるからです。で、このように御言葉に固く立って、さらに工事を続けたところですね、ついに城壁が完成します。15節。こうして城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成した。アーメン。本当に、ね、敵は攻撃してきます。けれども、この敵にうまく対処してですね、御言葉に固く立って、そしてこの工事を手の、ね、この工事をする手、これを止めない。ね、もう片手に武器を持って、片手に工具、ね、この工事の道具を持って、作業はそんなにはかどらないかもしれない。敵の脅しがあるかもしれない。けれども、しっかりと御言葉に固く立って、これを続けていけば、必ず城壁は完成するものです。92年の穴は塞がるものです。この私たちが工事をしていくならば、16です。私たちの敵がこれを聞いたとき、みんな恐れ、大いに面目を失ったと書いてありますね。敵が面目を失います。そして、さらに、この工事が私たちの神によってなされたことを知った。ね、アーメン。敵もこのことが神によってなされたことを、ね、知るんです。92日も誰もできなかったことが52日にできた。これ、神の技です。私たちもこの御言葉に固く立って、それをしていくべきなんです。そして、ね、さらにいろんなことが明るみに出されます。ね、17節から19節見ますと、ね、誰が敵と通じていたのか。ね、しかも、この頻繁になんか敵とのやり取りがなされていたことがまた明るみに出されました。私たちがしっかりと光に固く立っているならば、光が闇を暴き出します。そして私たちが光の勇士であり、そして神の側についたものであり、神が確かに私たちを助け出される、このことがやがて明るみに出されていくんです。今日の、ね、結論です。神様の働きは、ね、この神殿の再建の、ね、働きの最後、ね、完成直前にも一番妨害されるものです。本当に私たちがこの敵の一番の妨害に固く対抗、御言葉に固く立って対抗するならば、城壁の完成は間近にもう迫っているということです。サタンが、ね、会話してこようとします。私たちはサタンと会話してはなりません。この甘い誘惑に、甘い方向に乗って御言葉を超えてはなりません。むしろ御言葉によって勝利するべきであり、そしてサタンが来てどうしようもなく心がかき立てられたならば、ネヘミヤのように神に言いつけるんですね。そして、なすべきことを、それをずっと手の技を止めないでやり続ける。するならば、この城壁は速やかに完成されていきます。ネヘミヤがこのようにしたからこそ、今まで誰にもできなかった、 52日で城壁が完成するという、ね、本当にこの神の技を行うことができました。皆さんも本当にこの御言葉に固く立って、そしてしっかりと持ち場について、この工事の技をなし、またサタンに勝利し、そしてこの時代、このつくば未来において、本当に大いなる救いをもたらしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。私たちも今、再建の工事に取り掛かっております。主よ、敵の攻撃。本当に私たちの内側に、また外側に、いろいろな攻撃があります。けれども、本当にしっかりと御言葉に立って、この持ち場を離れることなく、御言葉にあって対処し、悪魔サタンに対しては、御言葉にはこう書いてあると言って勝利し、そして本当にこの工事をしっかりと続けていくことができますように、どうか助けてください。どうか一人一人が本当にこのネヘミヤのように凛しく立って、サタンとの会話ではなく、あなたとの会話をしっかりと続けて、しっかりと仕事を続けていくことができますように導いてください。今日の御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。人の正しい言い張るところに神の義は実現しません。常に私たちは罪人であることを自覚すること、しかも生まれる前からさらに罪人である先祖の腰において、罪を犯して、罪に加担して、罪に飼いならされて、私たちは生まれました。アラちゃんたちを見れば、なんで誰も教えてないのにこういうことするんだろう。それが、その罪の根源を持って生まれたことを証明しています。鬼人はいない、よりもいない、こういうことをいつも肝に銘じて、主にある一人一人を自分より優れたものとし、へりくだって使えること、そして育み育て、主に捧げ尽くすこと、そのような働きができますように、まず私たち自身をあなたが雪のように白くしてください。
アメン。アメン。
私たちの恥、それが人々の非難の窓にならないように、あなたは羊の毛のように私たちを、あなた自身、ほふられた子羊であられるあなた自身で覆ってくださったことを感謝します。主よ、私たち自身は、恥は私たちに、そして栄光は主に、この奥義に立たせてください。
アメン。アメン。
なぜなら、恥じらなくていいほど私たちはたくさんやっていたものだからです。許してくださる主にあって、いつも立て直されて、イエス様に栄光を捧げ、今日という日、この日に間に合うものとして、あなたにあって整えられ、また生かされていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。
アメン。
この土地、ここで息をしている一人一人を見舞いに運んでいくために、主よ、私たちはあなたが必要です。私たちの後ろ指を刺されるようなすべての恥をあなたの血潮で清め、罪は許し、ほふられた子羊であるあなた自身で覆ってください。あ
アメン。
なたは誰だと 言われた時、ルツは、主よ、私はあなたの柱目、ルツです。あなたの聖なる衣の裾を広げて、私を覆ってください。あなたは私の買い戻しの権利者だから。と言いました。時に彼方まともの言葉、それは主よ、あなたに叶えていただく、その秘訣でもあります。いつも見舞いにおいて、私ではなくキリスト、とではなくキリスト、ものではなくキリストを貫くことができますよ。イエス様、私たちを減り下さってください。
アーメン。
今日も、つくばみらいのこの土地、ここに生きていて、生きする一人一人、そして後にこの教会に運ばれてきて、英語の礼拝者、英語の働き人、英語の成功者、英語の学び合いになる一人一人、そしてメイちゃんに続く一人一人をイエス様にお捧げいたします。主よ、あなたが受け取ってください。
アーメン。
そしてあなたに間に合うものとして油を注ぎ、この場所に集わせてください。いつでもどこでも主よ、トビアが参加ってまいります。それを自分の中にもいるということをしっかり認識して、まず自分の中のトビアサンダルテを取り除くことができますよね。そして真の敵、闇から使わされたサンダルテ、トビアを追い出し、打ち負かし、そして私たちの神の領土から追い出すことができますよ。言葉の杖に立ってあなたを実践できますように助けてください。今日もこれらのことを私たちを通してあなたがなされることを願い祈っていきたいと思います。それぞれが与えられている言葉で、思いでイエス様に祈るとき、御国をください、御心が天になることと、この地に、この場所に、ティアになりますように。では、主の皆を呼びます。せーの。
主よ、主よ、主よ。